皆さんおはようございます。先週火曜日5月21日は久留米キリスト教会の58歳の誕生日でした。教会の誕生日を覚えていた方はどれくらいいるでしょうか。この地に住んでおられた永瀬真一さんが1959年1月より自宅を開放して日曜日の夜の家庭集会を始められました。そして2年後の1961年5月21日に第1回目の日曜日の朝の礼拝が始まりました。その時第1回目の礼拝には9名の出席者があったと、記されています。永瀬さん家族5人と、そして、ブレア名誉牧師、そして通訳の佐々木姉妹、そしてその他に2人合わせて9名の方が1回目の礼拝に出席したそうです。今朝皆さんのお手元の手法をご覧になりますと、投資番号が3034と打たれています。58年の間に3034回今朝を含めてですね、礼拝がこの東久留米で本庁2丁目で毎週継続して捧げてこられました。確かに、この街道を建てるときにですね、1年近く CAJ の施設を借りて新川町でも礼拝を持ってましたけど、この教会は東久留米市内で、58年間礼拝を捧げてくることができたことを感謝したいと思います。神の不思議な導きにより、神の恵みの忠実な管理者として永瀬真一さんとそのご家族が約14年間にわたってご自宅を開放してくださったことは忘れてはならない大切なこの教会の歴史であると思います。小さな家庭集会から始まった教会に14年後赤い屋根の小さな街道が与えられました。25人または多くとも30人しか入れなかったその永瀬さんのお宅から一挙に60人から80人まで収容できる教会へと成長していきました。赤い屋根の礼拝堂が与えられた7年後の1982年には礼拝が多くてですね、入りきらないので礼拝を2回にしようということで2回第二礼拝が始まりましたと同時に、礼拝を朝に変えることによって子どもたちが集まる場所がなくなってしまったということで、37年前に第二集会場、教会学校の集会を持つためにですね、購入、建て売り住宅を購入しました。82年に礼拝を2回始めて、1年後にはもうすでに2回の礼拝がいっぱいになってしまって、3回目、この第3礼拝を83年から始めました。赤い屋根の教会での礼拝は約26年間捧げられました。そして2001年3月にこの現在の礼拝堂での礼拝を捧げるようになりました。この新しい街道が建ってから今年で18年目になります。毎週この今日外暑いですけどエアコンによく効いた快適な空間で礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。そしてこれから次世代のために、地域のために、そして世代を超えてという建築コンセプトを持って、来年中には新築建物がこの与えられた隣接地に建造されようとしています。この教会の将来への展望を思い巡らすときに、これまでの成長を育んでくださった神の恵みに共に感謝するとともに、この教会に集う一人一人がキリストにあって霊的に成長し、キリストの体であるこの教会を立て上げていく、神を崇めることがずっとできるようにと願っています。 今朝のテキストは新約聖書のペテロの手紙第1、4章7節から11節です。教会の創立58周年記念を感謝する私たちがどのようにすれば忠実で賢い神の恵みの管理人として共に仕えていくことができるのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの心の内の必要をよくご存知です。それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書をペテロの手紙第1、4章の7節から11節を見てまいります。お開きください。もう一度7節お読みします。4章の7節、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。ペテロの書簡は1章の1節に記されているように、アジアの各地、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散らばって、それぞれの地域に帰留している信徒たちに宛てて記された手紙です。この書簡を最初に読んだ人たちの中には異邦人の信徒たちが多くいました。彼らは神の予知により聖霊によって性別された生徒たちでした。神の恵みにより神から招かれて、救い主イエス・キリストを信じて神の民になった彼らの過去をペテロは振り返ります。そしてキリスト者としての身分を確認しています。この書簡、ペテロ第一の終わり、5章の10節でアジアの異なる地域に散らばって帰留している信徒たちへの過去、現在、そして未来についてまとめてペテロは記しています。5章の10節を読みします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。過去においては恵みに満ちた神によって永遠の栄光の中に招き入れていただいたものであり、現在においては、当時は初代教会たち迫害されている時代でしたから、しばらくの苦しみを経て、そして将来必ず回復し、固く立たせ、強くし、不動のものとされる、その未来への展望が約束されています。そのような書簡全体の文脈において、4章の1節では、人々が現在置かれているこのしばらくの苦しみにあって、キリストと同じ心構えで自分自身を武装しなさいとペテロから命じられています。4章の1節2節を読みします。 キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを絶っているのです。それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に生きるようになるためです。4章の7節に戻ります。万物の終わりが近づいてきました。この万物の終わり、すなわち聖書における終わりの人は、私たちの主イエスが再びこの地に戻ってくることを指しています。今朝のルカの福音書12章41節から48節にある、主人が帰るまで任された働きを管理している忠実で賢い管理人同様に、主イエスが戻って来られるまで地上での委ねられた時を祈りのために心を整え、身を慎んで祈りに専念しなさいとペテロは命じています。使徒パウロも同様にエペソの手紙6章で、キリスト者にとっての霊的な神のすべての武具を身につけなさいと言っています。その神の武具の中にあって、祈りを持ってすべての生徒たちのために祈ることをパウロも奨励しています。主イエスと同じ心構えで神の御心に忠実に生きるためには、祈りがまず第一に優先されなくてはなりません。現在の私たちも初代教会の信徒たちと同じように、終わりの日を目指して歩んでいます。いつ主が戻ってきてもいいように、祈りに専念できるように、私たちは心を整え、身を慎むようにペテロやパウロを通して命じられています。続く4章の8節をお読みします。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。終わりの日を目指して歩む人生とは、何もせずに私たちの人生の主人であるイエスが戻ってこられるのをただ受け身で待つことではありません。それぞれが置かれている信仰共同体において互いのために祈り合うこと、そして何よりもまず互いに熱心に愛し合うことを求めたくてはなりません。神の恵みによって罪許され、神の民として招かれ、聖霊によって聖別された者が集う信仰共同体においては、神の愛のうちにあってそれぞれの罪を許され、覆われた者として互いに受け入れ合い愛し合うことが期待されています。このキリストにある信仰共同体を受ける愛の実践は、使徒パウロがコリント人の手紙第1の13章で進めているように、他の人がした悪を心に留めないことと同じことを意味しています。コリント人の手紙の有名な、第1の13章4節6節を読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めずと記されています。6節も読みますね。不正を喜ばずに真理を喜びます。神の愛は私たちの罪だけではなくて、私たちの隣人、他の人の罪も同様に覆ってくださるわけです。ですから私たちも互いに忍耐強く寛容を持って、お互いに親切であることが期待されています。3番目に4章続く9節を読みします。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。現代のこの教会という言葉からは、信仰共同体という人々の集まりよりもどちらかといえば建物を イメージしがちです。他の教会の修法を比べてみても、多くの教会が修法の表紙にその教会の建物の写真や絵を用いています。我々の教会も武田美希夫兄弟が描いてくださった素敵な街道の絵が皆さんの手元に修法の表紙を飾っています。初代教会の人々が集い礼拝を捧げていた場所は、最初から現在のような立派な建物があったわけではありません。ユダヤ教の街道を借りたり、信徒の家で集会を持っていました。教会というこの新約聖書の言語自体が、神より召し出された人々が集まる場所、集まる集会を意味しています。ユダヤ教の街道にあっても、旧約聖書における神の民の集まりを意味しています。人が集まらなければ教会は成り立たないということですね。街道があっても人がいなければ無意味だということです。使徒パウロがコロサイ人の手紙の4章15節やピレモンの1章2節で記しているように、初代教会の時代にあっては、信徒の各家庭で礼拝を持ったため、信徒が集まる信仰共同体を彼女の家にある教会、またはあなたの家にある教会と呼んでいました。私たち久留米キリスト教会においては、永瀬さんのお宅におけるこの集会が久留米教会の歴史にの原型にあることを聖書的に理解することができます。ブレア名誉牧師が2011年の教会の創立50周年記念の記念誌に記されているように、毎週集う人々をご自分の家でもてなすために、どれだけの犠牲を払って永瀬さん家族が14年間もの間過ごされたかは、今の私たちには想像することもできません。想像しようと思って想像することも実はできます。皆さんの宅に毎週10人でもいいです、人が日曜日朝来るとどうでしょうか。朝ごはんを食べてゆっくりしたい、第二礼拝に来る方は多分6時7時に起きて食事をしてゆっくり来られたと思いますけど、食事を終えたらすぐに椅子を並べて部屋を片付けて礼拝の準備をしなくてはならない。また日曜日の礼拝だけではなくて、水曜日の祈祷会も夕食終わったらすぐに祈祷会の準備のために自分たちのくつろぐ空間を明け渡さなくてはならない、そういう大変なところを通ってこられたと思います。ペテロが4章の9節で記している不平を言わずに互いにもてなすことが、この14年間永瀬さんの宅にあって忠実に実践されたことだと思います。教会のこの58年の歴史の中にあって、約4分の1にあたる14年間家の教会として礼拝が捧げられたことは、この教会が誇りとして良いことだと思います。先人たちの御言葉の実践に習い、私たちはいつでも地域の人々に、そして初めて礼拝に来られた方々にも、このおもてなしを伝統とする教会であることを、これからも続けて実践していかなくてはならないと思います。特に来年オリンピックが東京に来ますけど、東京オリンピックに誘致するとき何でしたっけ？おもてなしですよね。おもてなしを、もてなすことを忘れてはならないということ。パウロはローマ人の手紙12章13節でこのように言っています。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。日本人だからもてなすんではない、キリスト者として私たちはもてなすことを命じられています。最後の4章10節11節を読みします。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば 神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。このお方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいとペテロは命じています。良い管理者と訳された言葉は、英語では Faithful Stewards または Good Stewards と訳されています。今私たちの日本の社会ではもう死語になっているようですが、以前はフライトアテンダントのことを何て呼んでたんですか。スティワーデスって呼んでたんですけど、多分50歳以下、40歳以下の人は知らないでしょうね、スティワーデス。
スティワーデス。
私の姉たちにとって憧れの職業でした。男性の執事や飛行機の男性の客室乗務員をスティワードと呼んでいました。この言語には家の中を管理する人という意味があります。ルカの福音書、今朝の福音書の朗読箇所でしたけれども、この十二章に出てくる主人が留守の間、家の中の世話や管理を任されたしもべが、教会では、現代の教会では教会の管理や運営を担う執事や長老、そして責任役員にあたります。この言語は新約聖書では家を意味するオイコスという言葉から由来しています。オイコスという言葉を聞いて、知っている、見たことがある、聞いたことがある、食べたことがあるっていう人はどのくらいでしょうか。オイコスないですか。あります。はい、コンビニで買うと高いんですけど、コストコ行けばうんと安く買えるそうですけど、残念ながらうちはカスピ海よく寄ってるんで、うちでは食べさせてもらえません。外に行って買い食いしないと食べれないんですけど、自転車に乗ってですね、時々コンビニに寄るときに必ず私が食べるのはこれ、オイコスヨーグルトです。ギリシャヨーグルトです。オイコスって言葉を見た瞬間、ああホームメイドのヨーグルトなんだな、家で作ってるヨーグルト、ギリシャヨーグルトで、めったに私は高3から皆さんにこのヘブル語を覚えなさいとか、このギリシャ語を覚えなさいってことは言いません。でもオイコスだけはぜひ覚えてほしい。ヨーグルトを今日礼拝終わった後コンビニに買いに行ってもいいですけど、多分150円ぐらいですからやめといておいて、コストコに行って安いのかって分けてもらった方がいいと思いますけど、オイコス、あ、そう、もう一つ言わなきゃいけないです。自転車乗ってエネルギーを補給するためにオイコスヨーグルト食べるんですけど、もう最近若い人についていけないんですね。20代30代の人追い越そうっても追い越せない。でも追い越すを食べたら自分を追い越すことができるんです。それがこの追い越すヨーグルトのコマーシャル、体を動かす自分を追い越す、いいキャッチフレーズだと思いました。自分を追い越すんです。とても気に入っています。宣伝はこのぐらいにしてますね。追い越しがなぜ大切な新約聖書の言葉なのか。神の教会、すなわち神の民が集まる家の教会においては、さまざまな神の恵みを忠実に管理することが期待されています。もう一つ皆さん多分聞いたことがあるという言葉、ギリシャ語の言葉、オイコノミアという言葉があります。以前テレビの教育番組で、放映されてました。これも私気に入ってよく見てましたけど、言語の家を意味するオイコスという言葉に由来して、ノモス、これも聞いたことあると思いますけど、弁護士、法律を勉強した方はノモス、立法、法律を表す言葉ですね。この2つの言葉、家と法律っていえば、家内というイメージなんですけども、家政、 家の政治を司る人、まあ、その家によってご主人か奥さんか分かりませんけど、家政ですよね、または、ハウスキーピングとか家の管理をする、すなわち家の経済を意味すること。オイコノミアってことは英語のエコノミクスに由来するギリシャ語の大切な言葉です。家から来ています。オイコスから来ています。神の家である信仰共同体の管理を委ねられているキリストのしもべは、羊、役員、長老といった役職にかかわらず、神の家の管理人として忠実にその賜物を用いて、家の主人である神に仕えることが期待されています。ルカの福音書の12章を読むときに、また今朝のペテロの第一4章を読むときに、ぜひオイコス、ヨーグルトを思い出してください。最後に短くまとめていきます。58年前に家の、神の家の教会として始まった久留米キリスト教会において、神の恵みの忠実な管理人として永瀬真一さんをはじめ、その家族が14年間仕えてくださったことを改めて感謝したいと思います。またその後の歩みにおいて、教会の霊的な成長を育むために、神は忠実に使える人々をこの教会に招き、使わせてくださいました。続けてこの地において、子供から大人に至るまで、イエス・キリストの福音が伝えられ、神の招きに応えた人々が、このキリストの信仰共同体のメンバーとして加わり、キリストの体を形成し、霊的に成長し続けることを共に祈っていきたいと思います。私たちが教会の創立記念を覚えるときに、過去を振り返ります。そして現状、現代を考えます。そして将来の展望を考えるときに、5年先、10年先、15年先、20年先の教会がこの地にあって、続けてキリストの体を形成していくこと、信仰共同体として神の栄光を表し、神の皆を崇めっていく教会でありたいと思います。そのためにも、今私たちがなすべきことは、共にこの霊的な戦いにあって、霊的な賜物を共に捧げて、互いに祈り合い、互いに熱心に愛し合い、互いに仕え合う教会として、私たちの主人である主イエスキリストが再び帰ってこられるまで、この地上におけるそれぞれの人生を終わりの日まで捧げていきたいと思います。最後に、どのようにすれば私たち一人一人がこれからも神の家の良き管理者、管理人として、オイコノモスとして忠実にキリストの体である教会に仕えていくことができるのかを思い巡らしていきたいと思います。昨日までの私ではなくて、今日までの私を追い越せる将来への希望を持って祈っていきたいと思います。そうすれば必ず神があなたを招き、聖霊が働きかけていることを心の内に知ることができると思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。この久留米キリスト教会の58年の歴史を感謝いたします。特に今朝は永瀬真一さん、そしてそのご家族が捧げてくださった最初の14年間家の教会の集会働きを覚えます。主、どうぞ私たちも聖書に習って、今朝のペテロの奨励に習って、それぞれが祈りに専念し、そして互いに熱心に愛し合い、互いに不平を言うのではなくて、もてなし、使い合うことができますように。何よりもあなたの体を表すこの教会を共に形成し、立て上げていくことができますように。将来への展望、あなたが戻ってこられるその日に至るまで、互いにあなたに使い合っていくことができますように。また心の帯を、心の武具をしっかりと身につけて、 この世における戦いに今週も臨んでいくことができますように、あなたに信頼し、あなたにより頼み、あなたの栄光を表すためにそれぞれが使わせている場所にあって、あなたがそれぞれの賜物を用いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。